ばんは。
これは子供と一緒の時にまた使うようにしております。ご紹介いただきました、フランクフルト日本語福音キリスト教会の、矢吹と申します。昨年の、6月の16日に、こちらに参りまして、あっという間に1年と、1ヶ月、少しが経ちました。今回第1回目の講演はフランクフルト教会がということだったんですが、ご覧のようにたくさんの主にある本当に国を超えたですねご協力をいただいてこのように持っております。実行委員長の松林さんからある時メールをいただきまして、その中にこんな言葉がありました。私たちは山ほどの仕事を抱えておりますので、どうかよろしくお願いします。でこれを見ましてですね、私思わずうなずいちゃったんです。そうでしょうそうでしょう、だってスイスだもの。まあ分かる方は分かるんですけど、ね、まあここに来るまでですね、スイス日本語福音キリスト教会の皆様がどれほどの準備をですね、重ねてこられたか、また、周辺の諸教会にどれほどのですね、まあ、良い意味での迷惑をおかけになったか、協力を仰がれたかということをですね、本当にこうその協力の中で、またスイスの方々の本当に、ご奉仕の中で、何よりも、私たちのこの、集会を、導いておられる、主の、本当にお力によって恵みの中で、この集会が持てることを本当に私は感謝しております。今日は、使徒の働きの2章の14節から21節を、読んでいただきました。昨年こちらに参りましてから、ヨーロッパではさまざまな事件が繰り返し繰り返し起こっています。最近はこの頻度というか、その感覚が縮まっているような感じさえいたします。またヨーロッパではこの数年のさまざまな出来事を通して、ここに実際に住んでいる者の一人として、どこに向かっていくんだろうか、この世界はと世の中はという思いをですね、私たちはどこかで持っているのではないでしょうか。そしてイエス様につながる私たちは、キリストのがもう一度おいでになる、その再臨が間近なのではないだろうかなどということが一瞬こう頭をよぎる時があります。この集いの本大会の始めにあたって、終わりの日を生きる教会が時の印を見分けるために神の言葉を聞くこと、イエス・キリストの福音を聖霊に促されて力強く語るものであることを、はじめにこの御言葉からご一緒にですね、確認したいと願いました。主イエス・キリストのお約束の通りに、弟子たちの上に聖霊がお下りになった様子が読んでいただいた箇所の前、2章1節から13節に書いてあります。最初にイエス様の弟子たちの上に聖霊がお下りになった時には、ここでお分かりになるように見える印が伴いました。また大きな音も響きました。そして聖霊に満たされた弟子たちは、聖霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出しました。この出来事は弟子たちのところに大勢の人々を集めることになりました。集まってきたのは、天下のあらゆる国から来てエルサレムに住んでいた敬虔なユダヤ人でした。この人たちはユダヤ人、とりわけ敬虔な人々です。で、この人々はイエスの弟子の上に聖霊がお下りになった時の物音を聞いて集まってきた時に、驚くようなことを目撃しました。それは集まってきた人々それぞれの国言葉で弟子たちが話していたというその様子です。9節から11節にはですね、どのような人たちが集まってきたのかが明らかにされています。まずエルサレムから見て北東のパルテア、メジア、エラム、そしてメソポタミアから来た人々、エルサレムの近くのユダヤの人々、 そしてエルサレムの北西の方向にあるアジア州、今のトルコのですね、カパドキア、またポントとアジア、フルギアとパンフリアから来て住んでいる人々、さらに南西のエルサレムの南西にあるエジプトとクレネに近いリビア地方などに住む人たち、そしてローマから旅をしてきている人々、また生粋のユダヤ人もいましたし、異邦人からユダヤ教へと改宗した人々、そしてクレテ人とアラビア人もいたとここに書かれています。この人々が何に驚き惑っていたか、それはですね、イエスの弟子たちが何やら訳がわからないで騒いでいるということではありません。2章7節と11節によれば、ガリラヤの人、このあの人たちが私たちのいろいろな国言葉で神の大きな御業を語るのを聞こうとはと彼らは驚いているのです。これは予言的な出来事であります。それはやがてこの福音がイエスが復活したよみがえりの主であるという福音がお約束の通りにエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで届けられることを示しています。この中には、この一方ではですね、別の人もいました。弟子たちが話している諸国語の意味がわからない地元の人と言ったらいいんでしょうか、の中には甘いブドウ酒に酔っていると言って弟子たちをあざけていました。そのような中でペテロが他の11人の人たちと一緒に立って人々に語ったというのが、今日読んでいただいたこの14節以降のところなんですね。ペテロはまずあざける人々の評判をですね、きっぱりと否定します。今は朝の9時ですから、あなた方の思っているようにこの人たちは酔っているのではありません。朝9時はユダヤの人々にとっては祈りの時間なんですね。それまでは食事をとることはありませんので、朝ごはん前から酒を飲んでいるはずはないとペテロは言います。甘いブドウ酒に酔っているのだというあざけりを否定した後、ペテロはこれは一体どうしたことかと驚き惑う人々のことを考えて、彼らが見聞きして驚いた出来事の意味を説明していきます。それは神が預言者たちに語ったそのことの成就、実現であった、聖書の成就だったということです。旧約聖書のですね。そしてペテロはペンテコステの朝にエルサレムで起こった出来事の意味を人々に説明しておしまいにしているのではありません。14節から始まるキリスト教会初めての説教は、出来事が聖書の成就であることを語り、その後でナザレ人イエスこそユダヤの人々が長い間待ち望んでいたキリスト、そしてメシアであり、自分たちには十字架につけられた自分たちは復活の証人なんだということをですね、聞いている人々に、そしてあなた方、このイエスを十字架にかけた罪を悔い改めて救われよと、この話は続いていくのであります。まずペテロは16節で、これは預言者ヨエルによって語られたことですと語っています。今申し上げたように、この朝に起こった出来事のを旧約聖書の預言の成就であるとして、ヨエル書を引用して語ります。彼はここでその起こった現象を見て、これはね、こう思うんですよ僕は、というようには説明していません。聖書によって語っています。旧約聖書によってペテロはこれを、このことの意味を語ったのです。ここでペテロが引用しているこのヨエル書という預言書は、エルサレムの預言者ヨエルによって神がお語りになった言葉です。イナゴによる災害がユダの地に起こったですね。イナゴというとですね、私はあんまり悪い印象がないんですね。私東北の福島というところの出身なんですけども、 イナゴ捕りっていうのをよく知ってたんですね。まあだから聖書に出てくるイナゴのこう災害というのとは全然違うのどかな、まあでも農家の人にとっては大変だったと思うんですけど、まあ米の稲がですねこう実る頃になるとイナゴがぴょんぴょんこう飛んでて、それでそのイナゴをですね母はその農家の人から買ってですね、ちょっとあれですけどあんまり考えられないでしょうけど、それをですね羽をむしって甘露煮にしてですねイナゴを行って、そしてこうイナゴをこうおやつ代わりに食べてたわけなんですね。ちょっと皆さんギョッとするかもしれませんけど、その頃私小学校でねお弁当を持ってくる、もうみんな持ってくるわけで給食はないので、だからある家の農家の家のね友達の弁当はね白いご飯の上にイナゴがボンって乗っかってでそれがですねうまいうまいって私たちも食べてたのを、まあ、思い起こすので、まあ、聖書でこうイナゴの襲来っていうと、ああ食料が来たのかみたいなですねそんなこう印象なんですけども、いやそんなもんじゃないんですね。この聖書のイナゴの襲来っていうのはモーセの時代に出エジプトのですね、ための災いの中にこうイナゴが襲ってくるという出来事がありましたし、またこのヨエル預言者ヨエルの時代にですねイナゴの災害がユダの地に起こったわけなんですね。でこの出来事にヨエルは心を動かされて、神が人々を裁いているのだと語ります。さらにこのヨエルにとってイナゴの襲来はですね来るべき主の日の裁きを指していました。そして神はヨエルによってやがてすべての人々に聖霊の注がれる日が来ることを約束なさったんです。ペテロはこのヨエル書の予言の中の新科訳聖書によればですね2章の後半、新共同訳聖書では3章の前半をこの予言を用いてですね聖霊の降臨が聖書の予言の成就なのだと語っているのです。でペテロがしかしここで引用しているのは72訳聖書として知られている旧約聖書のギリシャ語訳によるヨエル書ですので、私たちが読んでいる聖書の元になっているものとは少し、違うのですが、またそれに加えてペテロ自身もヨエルの予言を、解釈して自分の言葉で別の言葉で言い換えています。まあ、それをですねこれから少し取り上げてみたいと思うんですが、まずヨエル書にある私という言葉が神であることを明らかにするために、神は言われるという言葉をペテロは加えます。神は言われる。次に預言者ヨエルがその後と、している言葉をペテロは終わりの日にと変えます。ペテロはこのヨエルの予言が終わりの時代に起こることで、今自分も含めて話を聞いている人々が終わりの時代に生きているということを、終わりの日に生きているということを伝えようとしているのです。神による最終的な救いのお働きが始まった、それが進んでいこうとしていることをペテロは終わりの日にという言葉に込めて用いています。さらに神の霊が注がれる結果として予言をし、夢を見、幻を見るという様々な現象の中で、特に予言が大事であることを強調して、すると彼らは予言するという言葉を加えています。18節の後半ですね。そしてペテロは主の名を呼ぶ者は皆救われるという言葉で引用を終えます。それはなぜでしょうか。主とはナザレ人イエスのことであると、この後ペテロが続けていくためだと考えられます。このようにペテロは解釈をしながら旧約聖書の予言を引用していますが、それは自分勝手に自分の都合の良いようにということではありません。この日ペテロをはじめとしてイエスの弟子たちの上にお下りになった聖霊がヨエルの予言の意味を正しくペテロにこの時お教えになった。ペテロはその通りを語ったのです。 ペテロは神がご自分の霊をすべての人に注ぐというヨエルの予言がこの日実現したのだと語っています。旧約聖書の時代にはですね、神の霊は祭司あるいは預言者あるいはですね司祭あるいは王など特定の人々の上に臨みました。例えばモーセに神の霊は臨みました。また司祭の一人サムソンの上に神の霊が注いだ時にはまた独特のものがありました。またサウル王やですねダビデの上にも神の霊は臨みました。けれどもやがて全ての人に神の霊が注がれる日が来ると予言されています。この予言の引用の中で息子娘青年老人、私はここでの老人という言葉に最近は一番こう響くんですね。老人、昨年も集いの時に晴れ晴れとした顔で私は今年から高齢者になりましたとこう話をしたんですが、今66なんですが、最近思うのはですね、高齢者って言葉よりも老人っていう言葉いいなと思うんです。そうなる前はですね、なんか老人って誰かに言うとなんかちょっとこう老っていう言葉がね、相手の人にこう傷つけるんじゃないかと思って、自分がこう老人になってみると老人っていいなってこう思うんですよ。だから変に高齢者ですとか、なんか日本では前期高齢者とかね、それから後期高齢者ですか、私は前期高齢者のごく前半の方ですけども、もうあと10年もすれば後期高齢者っていうふうにこうなるわけなんですね。まあそれはそれとしてですね、老人でしもべはしためとこう挙げていますわ。これはですね、男や女を問わず年齢の違いなどなく、社会的な立場や身分を超えて全ての人にということがここに表されているわけなんですね。全ての人に私の霊を注ぐんだ。そして予言し幻を見夢を見るという言葉からは、旧約聖書に登場する予言者たち、またアブラハムやヤコブ、またヨセフなどの名前を私たちは思い起こすでしょう。この人たちは神からの言葉を受けて人々に伝えました。けれどもペンテコステから始まる終わりの日には、誰もが聖霊を注がれて神の言葉を受け、そして語るようになる。ペテロはそれが今日実現した、そしてその証拠が、その証人が私たちなのだと言っています。ヨエルの予言はペンテコステに実現しました。しかしそれは今から2000年ほど前のエルサレムでポッと起こってですね、そしてその後はいつの間にかですねしぼんでしまったというものではありません。主のしもべすべてのものに聖霊が注がれ、その時から聖霊に満たされた人々によって神の言葉が述べ伝えられるようになった。そしてその最初が他ならぬペテロのこの説教なんです。さらにこのヨエルの予言には、終わりの日には主が不思議な印を表すとあります。主の大いなる輝かしい日が来る前に、天や地、日や月に大きな異変が起こるのです。2章19節には、上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す、それは地と火と立ち上る煙であるとあり、また次の20節には、太陽は闇となり月は地に変わるとあります。そしてここにあるこの表現はですね、ヨハネの黙示録6章12節にも見られるのです。私は見た、子羊が第六の封印を解いた時、大きな地震が起こった。そして太陽は毛の荒布のように黒くなり、月の全面が血のようになった。 まあ、子羊が7つの封印をですね次々に解いていく。黙示録6章から書かれている、これは神の裁きを表しています。その中で第6の封印が解かれるというのは、今申し上げたように天や地に大きな異変が起こるということとともに、神と子羊に従わない者に裁きが下されるということが描かれています。地上の王、黙示録の6章のですね15から17節、地上の王、高官、千人隊長、金持ち、勇者、あらゆる奴隷と自由人が洞穴と山の岩間に隠れ、山や岩に向かってこう言った。私たちの上に倒れかかって御座にある方の御顔と子羊の怒りとから私たちをかくまってくれ。御怒りの大いなる日が来たのだ。誰がそれに耐えられよう。ですからこのペテロがここで引用しているヨエルの予言のですね、うちのすべての人に聖霊が注がれるという印が終わりの日の始まりに見られるのだとしたら、天と地に大きな異変が起こるという印は終わりの日の最後に見られることなのです。そして私たちはこの終わりの日の始まりと最後の間の終わりの日に今あるのです。終わりの日の最後に来るのが天変地異といいますか、そして神と子羊とによる裁きであります。ペテロはこのヨエルの予言をこの引用し終えるにあたってですね、しかし主の名を呼ぶ者は皆救われるという言葉をでこの引用を終えています。先ほど読みした黙示録6章15から17節の言葉によるならば、神と子羊による裁きに耐える者は誰もいませんけれども、主の名を呼ぶ者は皆救われるのです。この時ペテロの説教を聞いている人たちは皆ユダヤ人でしたね。この言葉を聞いてある者たちはですね、こう考えたのではないでしょうか。自分たちは大丈夫、なぜなら自分たちこそ主の名を呼ぶ者なのだからと思った者も少なくなかったでしょう。けれどもペテロはなぜヨエルの引用を主の名を呼ぶ者は皆救われるで終えているのでしょうか。先ほども申し上げました。それは主とはどなたか、主とは誰なのか、私たちがその名を呼んで救いを賜るお方とは誰なのかを22節以降で語っているのです。すなわちその方はナザレ人イエスなのだ。あなた方がほんの少し前にカルバリで十字架につけたあのイエスこそ、そして死んだ後3日目によみがえられたイエスこそ、あなた方に救いをもたらす主キリストなのだ。そしてこのお方が今日約束の通りに聖霊をお注ぎになったのだと人々に伝えていこうとしているのです。で、今日取り上げている箇所はですね、このペテロのこの後続くですね、確信の部分の、まあ、説教の、まあ、言ってみればこう導入の部分なんですよね。ペテロはこのあなた方はこの十字架に死ともキリストとも呼ばれたこのイエスを十字架につけたのですと語ってですね、このメッセージをですね、この終えようとした時に人々は、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかとこの聞いて心を刺された人々がペテロたちに尋ねるんです。その時にペテロは悔い改めなさい、そして罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい、そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょうと語り続けて、このようにですね語り継いでいくわけなんですね。さて皆さん、今日読んだこの箇所は私たちに何を挑戦しているでしょうか。それはですね、私はここから一つのことを思いました。神の言葉に耳を傾け、この言葉をですね真剣に述べ伝えようということです。ヨエルの予言を振り返りましょう。聖霊が全ての人に注がれた時、彼らは予言し幻を見、 夢を見るとあります。そしてペテロはこの18節の終わりで、すると彼らは予言するという言葉を加えています。ですからこの17節から18節のところでペテロは予言を強調しているのです。つまりペンテコステから始まる終わりの日には誰もが聖霊を注がれて神の言葉を受け、そしてそれを語るようになるということをペテロはここで予言の引用を通して伝えているのであり、ペテロはそれが今日実現した、そしてその証拠が自分たちなのだと伝えています。このペテロが旧約聖書の成就としてこの日の出来事、ペンテコステのこの日の出来事を語っていることから、まあこれ当たり前だと皆さん思うかもしれませんけど、聖書が旧約聖書と新約聖書からなっているということを改めて知りますね。まあ、今日プレ大会の時に中川先生が新約の教会はですね、旧約の予言を語ったんだというお話をなさいました。まさに彼らが、ペテロが、そしてパウロがですね、人々にこのイエス・キリストのよみがえりをですね、述べ伝えていくときに彼らがたびたび引用したのは旧約の予言ですよね。この予言、聖書を知るだけではなくて、御国を待ち望む者は旧約聖書も新約聖書も読むことの大事さを改めて覚えます。創世記からヨハネの黙示録までを読み続けるのです。聖書はその全体がですね、予言の書だと言えます。私が日本で、牧師をしておりました教会ではですね、教会がスタートした時から間もなく、水曜日の、夜の、お祈りの会で旧約聖書の創世記からこのずっとこう飛ばさずに読んでいこうとして、実はですね、旧約聖書を34年読んで終えることができなかったんです。でこの中にはですね、いろんなことが起こりました。こんなことがありました。ある晩、その祈祷会に近所のこの、で単身赴任で来ている一人の男性がですね、訪ねてきました。でこの方はですね、旅が好きな方で、でアイルランドが大好きな方なんですね。それでそのアイルランドが行ってみたいだけじゃなくて、こう歴史の中でキリスト教の、その、今からほどそんな昔じゃないですけど、イギリスとアイルランドがですね、このカトリックとプロテスタントがこう本当に血で血を流す争いをしてましたよね。でそういうことに関心を持って、でどうしてその同じキリスト教徒なのにそのようになるのかということにこう関心を持っておられた。で彼はですね、私は埼玉県の行田というところにいたんですけど、隣が暑い町熊谷ですよね。でその熊谷の英語学校に通っていたんです。英会話の学校に。でその英会話の先生に彼はですね、どうしてキリスト教のプロテスタントとカトリックは争ってるんだと聞いたら、そういうことは僕に聞かないで牧師に聞けってこう言ったんですね。で近くに教会があるだろうってこう言って、それでですね、彼はそうかと思って、教会はないものかと思ったら、ちょうどですね、その日自分のポストに私たちの教会の読み物が入ってた。あ、なんだ、すぐ近くに教会があるんだということで、彼はその水曜日の夜祈祷会に来ました。旧約聖書を読んでました。どこを読んでいたか今でも忘れられません。歴代史第一の系図のところで。で僕はね、その時にね、変えようかなと思った。今日はちょっとまずいな。もうちょっとこう、この人がいるから、 S さんって方なんですけどね、いるから今日は違う箇所にしようかなと思ったんですけど、用意したんだしって言ってですね、系図のことをこうやったんです。でね、思ったんです、もう次は来ないだろうな。そしたらですね、 次の週も来た、いらっしゃった。それでね、その次の週もケースです。でこう読むでしょ。で終わった後ね、彼こう言ったんだ。聖書って面白いですね。なんかクリスチャンに聞かせたい言葉ですね。聖書って面白いですね。で彼ね、でも僕は共産主義者だからって言うんですよ。昔なんか活動してらっしゃったのね。でね、お祈りしましょうかって言っても、ね、いや僕は神を信じてないから祈りませんって言ってね。で私のそばにいて、じゃあ聞いててくださいって言ってですね、その祈り会ですから祈るわけです。で1年ぐらい通いました彼を。本当に1年ぐらいね、ほとんど休まずにお通いになったね。それで私がちょうどいなかった時があったんです、水曜日。でその水曜日の祈祷会に、おばちゃんたちとか失礼なんですけど、この婦人の方々ですね、婦人の方々がちょうど出て、いつも出てらっしゃる方が、その方に祈りません、もう1年も来てるんだから祈ったらいいじゃないですかってこう言ったんだ。で今まで私は遠慮してね、まあS さんは祈らないんですよねとかって自分で勝手に思っていたら、そのなんかそのなんていうかね、こう意気込みに押された感じで、じゃあ祈りましょうって言ってですね、で彼は生まれて初めて祈った。で祈って、それでアパートに帰った時に彼は考えたんだよ、論理的に。僕は今日祈った、祈ったっていうことは神がいるっていうことかって言ってですね、そして彼は次の週に来て、僕はイエス様を信じますって言ってですね、イエス様を信じたんですよ。で洗礼式をした時に奥様が静岡から来られて、でこう言うんです。先生、後のものが先になるって本当ですね。実は私は彼とね、夫と結婚する前は教会行ってた。でも共産主義者だと聞いていたので、私は神様をこう信じるということをに蓋をしていました。でも今夫が洗礼を受けるのを見て、神様は本当に素晴らしい方だなと思いましたって言って、ほどなくその奥様も静岡の教会で洗礼を受けられた。で今彼はですね、行田の日本社のある町と仕事を退職して、今何をしていると思いますか。キリスト教特別養護老人ホームのなんとね、責任者をしてるんですよ。もう驚きですよね。で私はですからってのは変ですけども、旧約聖書、神様の生きている言葉はイエス様というお方のこのご生涯が記録されているところから後ろだけではなくて、実はこの聖書66巻が神様の言葉なんです。ペテロは聖霊に満たされて、聖霊降臨のこの日の出来事をヨエルの予言を通して語りました。御国を待ち望む者は旧約聖書も新約聖書も読むことの大事さを改めてここから覚えるのです。創世記から黙示録までを読み続けるのです。聖書はその全体が予言の書であると言えます。神がここで様々な作者によってお語りになったことは全て正しく、そして未来についてお語りになったことは全てが成就してきたのです。そしてそれは間違いなくこれからも、これから後に起こることについても間違いなく成就するのです。時代を読み解く力がますます求められるという言葉をよく聞きます。この聖書こそ今がどの時であり、またこの世界がどこに向かっているかについて間違いのないことを届けているのです。このことに誰よりもキリスト者である私たちが気づき、そして気づいたらこの聖書を読み続け、中川先生がお話になった言葉をお借りするならばですね、その歴史神学っていうんですかね、歴史哲学にのっとって世界を見ていく、それをですね、人々の前で示していくことが大切なんです。聖書こそ時代を読み解く力をこの世界に提供しています。一週間に一度 礼拝で説教を聞いて良しとすることなく、日々神の言葉をコツコツと読み、御声を聞き続けることこそ、御国を待ち望む民の姿、日常生活です。旧約聖書の時代、神は言葉により、幻により、あるいは夢により人々にお語りになりました。主イエス・キリストによって神との新しい契約の中に入れられた私たちに、神は今聖書によって語っておられます。神の言葉をいただくのは、それをまたどなたかに届けるためでもあります。まあ、繰り返し言うとちょっとまたかと思うかもしれませんけど、本当に私は老人になってですね、老人はこの、夢を見る、そういえば最近朝方ちょっと夢を見るんだけど、そういうんじゃないですよこれ、老人は夢を見る、これはですね、非常にこの言葉に私は親しみを持ちました。これはこういうことですよ。老人は聖書を読んでですね、老人は聖書を読んで、老人も皆さん、老人になったから聖書が卒業なんてことはないんです。老人もですね、ちゃんとふさわしい眼鏡をかければ聖書を読み続けられます。今はいろんな形で聖書をですね、聞き続けることができます。聖書を読むのに定年はありません。夢を見続けていくのだという励ましを私個人がいただきました。皆さんの中でまさか、私はもう今まで40年50年十分聖書は読んだし、分かっているからもう読む必要はないとお考えの方はまさかいないでしょう。あなたが大好きでやまないイエス様がどんなお方か、そして私たちがどこに向かっていくかをもっと知りたいとは思いませんか。青年よ聖書を読もう、老人よ御言葉を聞こう。さらにこの時のペテロたちの姿から受ける二つ目の挑戦は、神の言葉を語り伝えるということです。預言し、幻を見、夢を見る、そして預言する、17節18節のこれらの言葉は神の言葉を述べ伝えることを表します。この世界は間違いなく、やがて来る神と子羊とによる裁きの日に向かっています。その大いなる日に向けて人ができる備えはただ一つ、それは主イエスの名を呼ぶ者は皆救われるという約束を信じることです。この福音は御国を待ち望む者たちに述べ伝えるようにと、御国を待ち望む者たちに託されているのです。これは原稿にないことなので最後申し上げますけど、私はですね、いつも思うたびに、イエス様は随分私たちのことを、クリスチャンである私たちのことをですね、信用してくださってるんだなってこうつくづく思うんです。この人々が救われるためのこの福音をですね、イエス様はこの福音を信じた者たちに託されたんですよね。なんかとってもスーパーなやり方、こうなんかもっと手っ取り早いやり方ですか。神様が全能ならばですね、もっとこうさーっと伝わるようなやり方で人こう行けばいいのに、なんとですね、私たちにそれを託す、お託しになったんですよ。なんと重くまたありがたいことかと思います。福音を、時が良くても悪くても御言葉を述べ伝えなさい。私たちはこの言葉を頂戴して感謝したいと思います。一言お祈りをいたします。天のお父様、皆を褒めたたえます。神が約束の通りに聖霊を使わしになって、その時から終わりの日が始まり、やがて神と子羊とによる裁き、その後に待ち構えている新しい、神様がご支配なさる素晴らしいお約束の中に私たちは向かっております。ペテロはヨエルの予言を通して人々に、主の名を呼ぶ者は誰でも救われるという、主とはどなたかということをはっきりと伝えました。神様、私たちもこの主とは 十字架にかかりよみがえられたナザレ人イエスであると信じて今このようにあることを心から感謝します。そして私たちにこの福音を述べ伝えるようにとお託しになった主の御名を心から讃えます。主よ、御言葉を主体求め、御言葉に向かい続けていく一人一人であらしめてください。また御言葉を述べ伝える者たちであらしめてください。救い主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。